77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、今日は7月18日ということでね、どうですかね、元気にお過ごしでしょうか。はい、まあ、私の方はね、まあ納屋の日ってね、まあ納屋の、7周年が、農家バー納屋ですね、7周年が終わりまして、でね、ちょっと落ち着いて日常を取り戻してるかなとい いうようなところなんですけれども、まあ、最近のね話題で言ったらですね、私がね、以前から仲良くさせていただいております、ジャーナリストのですね、山田野汁さんという方からね、本をいただいたんですよ。はい、これがね、そこの本がね、ママ友は自然の人ということでね、はい、これね、漫画になってるんですよ。中身漫画でね、これですごくね、まあ読みやすいっていう感じなんですけど、これね、なんか子育て中に、出会う、なんかこう、なんでしょう、子育てに関するね、こう、ご情報、ね、ご情報、まあちょっとね、偏ったね、思想だったり、そういったものがね、こう、子育てママのね、間でね、こう、いろいろね、こう、出回ったりとかするっていう、まあそういうのね、こう発信するようなね、ママとかもいるので、まあそういうのね、向き合い方みたいなね、まあそういうね、まあいろいろなことが書かれてる本です。はい、あのね、まあ私もね、まあ子育て、まあ真っ只中という感じなんですけど、私、まあ男性ですよね。まあ子育てママじゃなくて子育てパパですけどね。子育てパパ同士ってね、まあそんなにね、こう子育てのテーマでね、そんなにね、つながったりするってことはね、あんまりないです。はい。ね、子育て情報を、ね、共有するとかいうこともあんまりないんですよ。パパ同士でね、こう出会っても、話すときもね、なんか趣味の話とか ね、それぞれの仕事の話とかね、そういう感じの話の方をよくするような感じがします。それがね、なんか子育てママとの違いっていう感じですね。まあ、もちろん子育て情報っていうかね、子育ての話もね、こうお互いの近況みたいなことを話したりしますよ。はい。なんか最近ね、イヤイヤ期が落ち着いてきたよとかね。あとはね、なんか好き嫌いがあって、なんかこうだとかね。あとはなんか最近子供が何にハマってるとかね、そういうことはね、結構話すんですよ。で、まあ話すんですけどね、まあその、まあ比率の問題ですかね。比率はね、まあちょっとね、パパママで違うかなって感じです。で、ママはね、もう結構ね、もう子育てのね、情報とかをね、積極的に、ね、会った時だけじゃなくてもね、まあ LINE とかでもね、こう、ね、やりとりしてるなという、そういう感じがあります。でね、それね、すごくいいなと思うんですけど、まあそんな中でね、もうやっぱりね、こう、正しい情報だけがね、飛び交うかっていうとね、そういうわけではなくてね、まあそういうね、子育てね、真剣にやってるね、ね、パパママね、でまあまあこの本は特にママのことを話してるんですけど、ね、子育て頑張ってるママね、真剣にやってるママに、が飛びつくようなね情報で、飛びつくような情報ってね、こう常に正しいわけじゃないんですよ、正確なわけじゃないんですよ。でまあそういうね、情報が飛び交うっていうね、まあそういうことをテーマにしてます。はい、例えばね、健康法とかね、まあ食事とかね、栄養とかね、まあそういうものそうなんですけど、この農家バーなやとね、あとなやラジオでもね、よく言ってるんですけどね、まあ、できるだけね、なやラジオではね、正確な情報を発信したいなというふうに思ってるので、なんかみんながこう飛びつきそうなね、面白い情報を言おうとかいう感じじゃなくて、地味でもね、正確、できるだけ正確に差をね、重視して情報をお伝えしたいと思ってます。はい。で、まあやっぱりね、なんでしょう、まあ子育てのね、こう情報っていうのって、ね、ご情報っていうのは、それによってね、子供がね、こう元気になるとかね、健康に育つならね、こう、まあ別にね、いいと思うんですよ。いいと思うんですけどね。だけどね、かえってね、健康を害するようなね、情報っていうのはね、これはね、まあ深刻だと思います。はい。まあ例えばね、病気になってもね、病院に連れて行かないとかね、はい、予防接種を打たせないとかね、はい。あとはね、特定のね、栄養とかね、あれを食べてはいけない、これを食べてはいけないとかね、あとこれはね、こう、たくさん食べていいんだみたいなね、そういう情報がね、こう結構飛び交います。はい。で、私もね、子供が生まれた時に、そのね、なんか子育てサークルみたいなところにね、呼ばれて行ってみたんですけども、やっぱね、そういうね、ご情報を、多く発信するっていうね、まあそういう人はね、やっぱいるわけですよね。はい。なので、もう気をつけないといけないなって思ってました。 で子供が生まれたりした時にね、子供にね、なんかこう病院に連れてっちゃダメよとかね、予防接種打っちゃダメよとかね、こう言ってくるねママ友はね、こうやっぱいたんですよ。でやっぱいたんですけどね。でまあそのママ友はね、もう それをもうあの嘘ついてるつもりじゃなくてね、親切で言ってくれてるんでしょうけど、それで真に受けてたらね、大変なことになるので、なのでね、やっぱりね、こう正しい情報っていうのはね必要だなというふうに思いました。はい。あとね、もう栄養もそうですよね。栄養とか食事のこともそうで、やっぱ食事のことね、やっぱ子育てしてるとね、あの悩んだりすること当然あるんですよ。はい、あるんですけど、やっぱりね、こうそれでね、悩んでるところにね、こうあなたの、悩みはね、これが原因なんじゃないのみたいな感じでね、まあそんな感じで言ってくるとね、あ、そうなのかもなとかやっぱ思っちゃうわけなんですけどね、思っちゃうわけなんですけど、なんかそこでね、こう、変な情報に飛びついてしまっていけないなと思います。で結構私のね例でね、これ自分の体験談であるのが、なんかねこう、お砂糖は良くないよってね、まあ、それをねこうすごいねこう言われました。はい。でそれねすごい言われるんですけど、まあ お砂糖ね、まあ、それは糖分の取りすぎはね、まあ、気をつけないといけないですよね。ね、健康上ねこうバランス良くないんで、はい、でもねなんかあのこう砂糖自体をねこう悪者なんだとか、そういうわけではないですね。あのバランスよく食べればいいと思います。はい。で何かをねこう、まあそれはね砂糖の取りすぎ良くないですけど、それをねこう、必要以上にね悪者化する人はね、今度はね、結構セットであるのが、何かをね必要以上にあのいいもの扱いするんですね。悪者の代わりにいいもの扱い、すごくよくあるのが塩なんですよ。はい。塩だってね取りすぎ良くないじゃないですか。はい。なんですけど、その、ね、お砂糖良くないよって言ってた人はね、が言ってたのが、あの逆にねこう塩はすごくいいんだって、塩で、まあね、もう健康にね良くてね、もう際限なくあげるべきなんだみたいな感じで言う人でした。はい。でね、えって思うんですけど、まあ、あの何でしょう、こう天然のねこう海から作った塩はねこう良いものだから、それはねこう食べれば食べるほど健康になるってね、そういうねことを言ってね、どういうことですかってね、最初は意味が分からなかったんですよ。はい。ですけどね、こうやっぱりねこう、もう極端ですよね。砂糖はダメ、ゼロにしてるんですよ。塩は無限に食べていいっていう、そういうものじゃないはずです。はい。栄養っていうのはね、はい、バランスよくいいので、はい、もう塩もね塩分取りすぎに気をつけましょう、ね、砂糖もねほどほどにしましょうっていうね、まあ、そうやって気をつけながらいろいろバランスよくね食べていくのがいいというふうに思っています。はい。なので、まあ、そのねこうバランスがねこうすごくねこう変わったようなね、まあ、そういう情報に出会った時は、気をつけた方がいいかなっていうふうに思います。でそれがね、あの実際はどんな感じの例があるんだよっていうふうに、書かれているのが、この山田のじるさんのママ友は自然の人っていうね、このね、本です。はい。ね、あのぜひねチェックしてみて、いただければと思います。はい。私もね、まだね読み始めたところなんですけど、あ、これあるなって、あるあるだなっていう感じがしますね。はい。でもなんかねこうちょっとね極端な情報に出会った時とかね、なんか、まあ、そういう時ってね、これどうなのって最初すごい思うじゃないですか。私もねなんかこう最初ねこうなんかその真に受けはしなかったんですけど、何ってね思っちゃったわけなんですよ。なんかねそれをあらかじめね、あ、こういう情報っていうのがこういう世の中に出回ってるんだっていうのが分かれば、そしたらねこう心の準備ができるからね、そういうのでいいのかなっていうふうに思います。はい。まあ、そういう意味でもねこの本はね役に立つんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひチェックしてみてください。はい。まあ、そういうわけでね、今日もナヤラジオ始まったんですけれども、はい、今日は7月18日ですよね。7月18日ね、18日ね、今日は何の日で、ね、調べてみたんですよ。今日はね、ネルソン・マンデラデーです。ネルソン・マンデラデー。ネルソン・マンデラってね、皆さんご存知ですか？南アフリカ共和国の政治家で、反アパルトヘイト運動を主導したネルソン・マンデラを称える国際的な記念日。これ、国際的な記念日だったんですね。ねえ、さすがですね。はい。で、ね、今日は何の日って結構いろいろ言ったじゃないですか。ね、梨の日とか言いましたけどね。でもね、なんかそれって国際的なね、記念日じゃなかったんですね。はい。で、国際的な記念日っていうのをテーマに挙げるのは、今日だいぶ、ね、だいぶ初めてなんじゃないかなと思います。はい。で、今日はね、ネルソン・マンデラの1918年の誕生日らしいです。そうらしいです。はい。もうネルソン・マンデラさんはね、もうね、もう亡くなった方なんですけどね、1918年のこの日に生まれたっていうことですね。はい。で、ネルソン・マンデラって、まあ私もね、よくわからないんですけどね、よく知らない部分がね、すごいたくさんあるんですけど、南アフリカのね、なんかもともと投獄されてた方ですよね。はい。で、ね、南アフリカってね、白人入植者たちがね、こう、結構実権を握った国だったんですけど、そこでもね、黒人解放しようってね、アパルトヘイト、をやめようってね、まあそういう運動があったみたいです。 はい、やっぱね、でそこでね、こうね、こう日本人はどうなったのかというとね、まあ、まあ、日本から南アフリカってすごく遠く離れてるので、あんまりね、こうもう関係ないかもしれないですけどね、まあ、その時 ね、 こうね、日本人はね、こう名誉白人だとかね、なんかそんな風にこう誰が言い出したのか知らないですけど、それね、お金を持っているからね、差別されない、扱いをしてあげますよっていうね、まあ、そういうのもあったみたいです。まあ、それはそれでね、なんか結構ね、それが本当だったとしてもね、なんかこうひどい話なんじゃないかなって思うんですけどね、はい、あからさまにね、こうね、人種隔離政策が行われてたっていう国ですね。はい、でね、まあね、日本人ってね、こう人種差別的なことね、こうされる経験がね、あんまりね、ないかもしれないですね。これ日本に住んでたんですね。はい、でもね、こう、まあ、今でも全くなくはなくてね、まあ、私もね、こうヨーロッパとかね、こうちょっと回ったりするとね、こうやっぱりね、こうあからさまにね、態度が違うとかね、そういうのが あったりするんですよね。はい、でね、さすがにね、南アフリカのアパルトヘイトほどのね、隔離はねされないんですけどね、やっぱりね、こう、あからさまにね、こう態度が変わるとかね、まあ、そういうのをね、 あとはなんかこうね、レストランとかでの対応が違うとかね、まあ、そういうのを経験するとやっぱね、その日一日中ね、なんかこうそのことがね、こう頭の中でね、チラチラチラチラね、するぐらいで、なんかすごく嫌な感じがしますね。はい、まあ、そういうのもね、こうやっぱりね、こう今でもあるので、こうあんまりね、他人事じゃないのかなという、まあ、そんな感じもします。はい、でこのね、今日ネルソン・マンデラデーっていうことなんですけど、はい、今日南アフリカってね、南アフリカの、ね、大統領じゃないですか。はい、で、ね、あんまりね、南アフリカのね、の農産物についてのお話したことなかったんですけど、ね、私がね、スーパーで働いた時ね、南アフリカ産のね、あるとある農産物をね、ものすごくたくさん売ってたんですよ。はい、でそのね、とある農産物って、ね、何かっていうとね、それはね、オレンジなんですよね。はい、なので今日のテーマはね、ネルソン・マンデラデーなので、ネルソン・マンデラさんが生きた国、ね、南アフリカ共和国でたくさん作られてるっていうね、そのオレンジをテーマにお話したいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマオレンジということでね、お話してるんですけれども、南アフリカでね、作られてるオレンジってね、何オレンジなのってね、いうことをね、ちょっと気になったんですよ。はい、私もね、こう売っててね、こうあんまりね、こう何オレンジって気にしたことなかったんですよね。はい、で調べてみたところ、南アフリカで作られてる、柑橘のほとんどがね、バレンシアオレンジ、はい、その次にね、マンダリンオレンジっていうことですね。はい、でバレンシアオレンジ、まあそうですよね、手で剥きにくい、もう硬い皮のねオレンジですよ。はい、で、まあ、確かにね、そうでしたね、南アフリカから来てるオレンジはバレンシアオレンジでした。でバレンシアオレンジってね、じゃあバレンシアオレンジってじゃあもともとどこのオレンジなのっていうとね、まあ、バレンシアっていうからやっぱバレンシアなんですかねということでね、はい、バレンシアオレンジ調べてみるとね、スイートオレンジの中で最もよく知られた品種の一つであるってね、オレンジの産地として有名なスペイン東部の地中海沿岸部にはバレンシア州が連想されるが、原産地はアメリカ合衆国カリフォルニアのサンタアナであるというふうに、ね、出てきました。はい、なるほどね、そうだったんですね。南アフリカで作られているバレンシアオレンジはバレンシアかと思いきや、もともとは、ね、アメリカってね、まああちこちで作りやすいものなのかもしれませんね、このバレンシアオレンジっていうのはね。はい、でね、私もね、このオレンジね、スペインはね行ったことないんですけどね、まあ、地中海のあたりとかではね、なんかよくねこのオレンジの木も見ますし、なんか売ってあるのもねすごくよく見るんですよ。はい、まあ、トルコでも見ましたしね、あとはね、まあ、ヨーロッパでもね見ましたよ。イタリアでねすごく見ました。イタリアもね南部の方に行った時にね、屋台にねこうすごい積み重ねられててね売られてましたし、であとはね木になってるのもね本当にねたくさんあったんですよ。はい、でね味もね本当に美味しかったです。はい、で美味しくてね、でねジュースもねすごいね、ジュースの屋台とかもね本当にたくさんあったんですけどね、はい、もう今でもあるのかな、はい、まあ、あると思いますね、行ってみたらね楽しいんじゃないですかね。はい、でイタリアのねオレンジといったらね、私はね行ってないんですけどね、はい、なんでしょう、オレンジ祭りっていうのがありますよね。はい、ねすごいね、なんかこう不思議な祭りですよね。なんかトマト祭りってあるじゃないですかね。ね、あれはスペインだったかなと思うんですけど、イタリアでねオレンジ祭りってね、オレンジをねこうものすごい投げ合うっていうねお祭りがあるんですよ。行ったことはないですけどね。なんかあれね、こうトマトもね、それはもちろん痛いですけど、オレンジって結構ね皮が硬いので、こうぶつかったらね痛いんじゃないかなって 思ってたんですよね。はい、でね、なんかね、ちょっとね、こう気にしてみたんですよ。はい、で、そのね、オレンジ祭りってね、ちょっと検索したら出てきたんですけど、はい、オレンジ祭りっていうのは現地の言葉で、バッターリア・デレ・アランチェっていう、はい、バッターリアとバトルのことらしいね。はい、アランチェっていうのはオレンジを意味するらしいですね。オレンジバトルっていうね、なんかそういう、オレンジ祭りってこうに、ね、日本人は呼んでますけど、ね、現地の人たちはオレンジバトルって呼んでたってことですね。ね、でもこれがね、このイブレア市っていうところでやってるんですけど、このイブレア市民がね、あの敵味方にね、分かれてね、雪合戦のようにね、オレンジをね、こうひたすら投げ合うっていうね、まあ、そういうね、伝統的なお祭りらしいです。はい、で、なんかもともとね、このオレンジ祭りの起源というのはね、1200年頃のね、貴族対市民のね、戦いの歴史をね、現在に伝えるものだっていうね、まあ、そんなね、言われてるみたいですけどね。はい、なんかね、貴族対市民にね、オレンジ投げ合ってたんですかね。ね、なんかそういうわけじゃないでしょうけどね。なんかまあそれになぞらえたんでしょうね。はい、で、ね、なんかもともとはね、豆を投げていたらしいんですけど、でね、それがね、こう転じてオレンジの投げ合いと、変化していったらしいです。豆投げ合ってたんですね。豆巻きみたいですよね。ね、豆の方がね、痛くないんじゃないかなと思いますね。ね、と思うんですけど、どうなんでしょう。ね、その辺もね、あんまり汚れないんじゃないかなと思いますけどね。はい。で、オレンジ祭りね、うん、ね、私もね、テレビぐらいでしか見たことないんですけど、もう辺り一面ね、すごいですよ。まあ、オレンジがね、もう潰れてね、で、もうぐちゃぐちゃになってるんですよ。はい。で、これをね、こう、毎年ね、約4日間開催するらしいです。はい。で、うん、まあ、毎年ね、こう、冬のお祭りらしいんですけどね、こう冬にね、こう、オレンジを投げようという、そういうお祭りらしいです。で、まあね、どんなね、お祭りかっていうね、ね、なんかチケットを買ってね、参加するらしいですね。で、入場料払って、その、エリア内でだけオレンジを投げ合うという、なんかそういうお祭りらしいので、なので、なんかこのね、イブレア市か、イブレア市のね、あちこちでね、オレンジを投げ合うというね、そういうお祭りではないみたいですね。はい。だとしたらね、ちょっとやばすぎですもんね。こう普通にね、通勤とかしたい人がね、オレンジバシバシ投げられたりとかしたらね、ね、たまったもんじゃないですもんね。はい。でね、結構痛いでしょうしね。はい。でもそういうわけではないらしいです。それだったらまだいいかなと思いますね。はい。参加したい時だけ行けば、入ればいいですもんね。しかもお金を払って入るって感じですもんね。はい。安全なところから見学するという方法もあるらしいので、なんかそういう場所から見るっていうのも、なんかね、あるみたいです。はい。まあ、これいいですね。はい。この祭りだったらいいかなと思います。というのもね、私ね、これはね、全然違う国なんですけど、ペルーに行った時にね、カルナバルっていうね、なんかそういうお祭りの期間にたまたま行ったんですよ。はい。カルナバルってカーニバルって多分それの、あれだと思うんですけど、何祭りっていうのかわかりません。カルナバルって。はい。でね、それね、なんかね、すごい何のためのお祭りなのかね、よく分からなかったんですけど、なんかね、市場とかね、市場というか広場の真ん中に、なんかね、こう電信柱みたいなね、木の柱を立ててね、でそのね柱にね、の上になんかプレゼントみたいなのね、すごいこうぶら下げてるんですよ。でなんかみんなでね、音楽をね奏でたり、なんか踊ったりとかするんですけど、なんかね、こうその周りをね、こうみんなでね、ナタを持ってからね、その柱をね、どんどんこう回りながらね、柱を傷つけるらしいんですよね。そしたらある時柱が倒れるじゃないですか。で倒れたらそこのプレゼントをもらっていいよっていう、なんかそういうお祭りらしいんですよね。はい。でたまたまね、その時にってね、行った先々でね、そういうね、こう柱が立ってて、でみんなですごい楽しそうにしてたんですよね。でまあそれは全然いいんですけど、なんかそのカルナバルの期間中ってね、なんかね、水をかけるんですよ。水をかけてね、なんか道行く人とかにね、こうバケツとかね、まあ、水鉄砲とかでかける子供とかもいるんですけど、バケツとかで水をジャバーってかけるんですよ。でそれはね、まあそんな寒いわけじゃないから、まあいいと思うじゃないですか。はい。なんですけどね、なんかね、場所によってはね、こう水道がちゃんとね、整ってないのか知らないですけど、川の水とかかけてくるんですよね。はい。川の水ね、しかもアマゾン川ですよ。ね、まあ別にいいんですけどね、なんかこう、ちょっとね、こう、泥でね、汚れたような、ね、水でね、ザバってかけられるし、でね、なんかね、こうバイクタクシーみたいな、ね、トゥクトゥクみたいなね、アジアで言うとトゥクトゥクみたいな、ああいうのに乗っててもね、なんかこう、通りすがりにね、水をかけてくるんですよね。なんかね、わかるんですよ。なんかこう、道をね、通ってて、ね、なんか向こうにね、なんかこっち向いてニヤニヤしてるグループがいるな、みたいなね、まあ、年齢も様々ですよ。ね、子供もいるしね。なんかね、結構おばちゃんとかもいるんですよ。そういう人たちもね、なんかバケツ持ってね、こっちは見てね、すごいニヤニヤしてるんですよ。で、普通に目も合うんですよ。お前絶対水かける気だろうとか思って、こっちもね、じーっと見てるとね、ただバケツ、手に持ってるバケツでザバーってかけてきてね。で、なんかね、こう後ろを振り返るとね、なんかすごい手振ってるんですよ。ねえ。いや、まあこっちはね、まあ楽しんでるからいいですけどね。 なんかね、大事な時とかねすぐ困りますよね。まあもしかしたら空気読んでるのかもしれないですけどね。はい。でね、もうほんとね、なんかね、そうやってね、こうなんか巻き込まれる系のね、こうお祭りってね大変だと思うんですけど、はい、話を戻すと、この、イタリアですよ、イタリアのねオレンジ祭り、オレンジバトルはなんかそういうわけではないみたいですね。はい。でなんかね、ちゃんとね、あの会場一帯ね、野球場みたいにね、こうネットが張られてるみたいなんで、なんでなんかその外にいたら大丈夫らしいです。はい。で、はい、で安全な場所からね、そうやってこう見学できる場所もあるらしいです。はい。まあなんでね、まあそういう意味ではねいいのかなと思いますけどね。まあその後でね、街中ねにでもう潰れてね、踏み潰されたねオレンジ、どんな風に片付けるのかなとかね、まあそんな風にもね思いますよね。はい。なんかね、まあ興味のある方はチェックしてみてはいかがでしょうか。はい。はい。でまあ、このバレンシアオレンジなんですけど、なんか、まあ、オレンジって、ね、まあ、バレンシアオレンジがまあ一番ね、有名というかよく作られてるんですけど、これ私いろんな産地を回ってもそうですし、国内でねいろんな産地を回ってもそうですし、であと野菜売る仕事をしてた時もそうなんですけど、なんかね、国内のねこうオレンジっていうのがこうあんまりないんですよね。あんまりない、ね、グレープフルーツはねまだちょっとあるんですよ。でもね、国産のねオレンジってのがあんまりなくてね、であるにはあるんですけど、本当に極端に少ないなというふうに思ってたんですよね。はい。で、マンダリンオレンジ系はまだあるんですよ。でもね、バレンシアオレンジってね本当ないなって思うんですよね。さっき言った皮が硬い系のやつですね。はい。で、こう見てみたらね、日本でも栽培が試みられているっていうね、まあ、そういうね記述もあるんですよ。で見たらね、他のスイートオレンジの品質をと同様、柑橘潰瘍病に弱いっていうね、いうことですね。はい。この柑橘潰瘍病ね、ナイラジオでもねよく出てくるんですけど、この潰瘍病、この病気に弱いっていうことなんですね。はい。であとね、なんでしょう、あと国内でね、作る場合は夏に気温が高くなりすぎて葉緑素をねこう再吸収してしまうと、こう緑が果皮がね、オレンジの皮の表面が緑になってしまうというね、まあ、そういうね、現象があるみたいなので、袋掛けが必要になるということでね、こう日本でのねこう経済栽培は難しいというふうに書かれています。はい。なので出来はすると思います。潰瘍病 にすごく気をつけながらね、防除を徹底して、でそして袋掛けをするっていうね、まあ、そういうやり方で国産のオレンジはね多分できるとは思うんですよ。できはするんですけど、それ経済栽培ね、つまりね、南アフリカ産のオレンジがこうね、まあ、例えば1個98円で置いてありますって、もその隣ね国産ですよって言ってね、国産です、サンキュッパですとか置いてあって、で味はどう違うんですかって言うと、いやそんなに変わらんですってなった時にね、みんな国産の方を選んでくれるのかとかね、そういうのがあるので、なのでそういう意味で国産で作ってるところは少ないんじゃないかなと思います。あるにはあります。はい。うちのね、畑のね近所での畑でもねオレンジ作ってるところはあるんですけど、それはねなんかオレンジを作って出荷しようとかじゃなくてね、なんかまあいろいろ作ってみようかっていうね、なんかその一環くらいの感じなので、 なのでそれでね、オレンジ農園をやってますとかそういうのじゃないですね。はい。まあ、できればね良かったんですけどね。ね、国産のオレンジ ねあったらいいなと思うんですけどね、このなかなか、ね、こう難しいみたいです。この柑橘潰瘍病ですね。この柑橘潰瘍病ね、これはね厄介なんですよ。はい。これね、オレンジはオレンジか、オレンジの一種 のベルガモット、ね、うちの、ね、畑農園では、ね、こうベルガモットオレンジを、ね、栽培してるんですけど、まあ、これもね全然ねバレンシアオレンジみたいに、ね、甘いオレンジでは全然ないですけど、香りがいいっていう、まあ、そういうオレンジの仲間ですね。ベルガモットって呼ぶんですけどね。はい。これもね非常にね柑橘潰瘍病に弱いです。はい。この柑橘潰瘍病ね、これもう久しぶりなんでね、もうちょっとね詳しくねお話ししようと思うんですけど、この潰瘍病ってね、これはね、菌の感染によって引き起こされる病気なので、人間がかかるね病気とかともう、まあ、同じですよね。はい。菌でね病気にかかったりするじゃないですか。はい。で、まあ、当然それ伝染しますしね、感染して、そして何でしょう、傷口から感染したりするんですよね、潰瘍病っていうのは。はい。これなんか人間の病気と結構似てますよね。はい。でどんな風にね傷口からね、何でしょう、吸収する感染するかっていうと、傷はね、ね、オレンジの傷って言ったらこう皆さんこうオレンジのねこう玉をね あの果実を想像すると思うんですけど、オレンジって農業の世界でオレンジって言ったらね、あのオレンジとかベルガモットってもう 木なんですよね、はい、あの地面から生えてる木で、あのね、木のねどこかにね傷がついたりすると、そこからね海洋病の菌がね入ってきて、そしてその木が海洋病菌に感染するっていう、まあそんな感じであります。でどんな風な時にね感染するかっていうとね、あの風ですよ、風ね、あの強い風が吹いてね、ガサガサ揺れるじゃないですか。でガサガサ揺れてね、そしてあの木は倒れませんでした、倒れなかったとしてもですよ、倒れなかったとしても、あの葉っぱ同士がねぶつかったりとかして、そこにねこう細かい傷が入るわけなんですよね。でそこからねあの菌が入っているという感じなんですよ。あとはね、ハモグリガ、ハモグリガってね、絵描き虫とか言ったりするんですけどね、葉っぱの、ね、中にね、ものすごく小さいガの幼虫がね、卵を産んで、その葉っぱの中でねこう成長してね、葉っぱの中をね動いていくんですよ。で動いていくときにね、バリバリバリバリね、その葉っぱのね、あの葉っぱの 中ですよ、葉っぱの中、薄いでしょ、薄い葉っぱの中をバリバリね噛みながら進んでいくので、食べながら進んでいくんで、そのどうなるかっていうとね、その葉っぱにねなんかね模様ができるんですよ。そのハモグリガの幼虫が進んだ後がね模様ができるので、なので絵を描くみたいだから絵描き虫とか言ったりするんですけど、そのハモグリガってね、そのハモグリガは食べる分にはね別にちょっとぐらい食べてもいいんですけど、その食べた後ね、そこがね、まあ、傷口みたいな感じになるので、そこをね非常にね菌に感染しやすくなるんです。でそれで、ね、菌に感染してしまうってね、まあ、そういうね海洋病があるんですよ。まあ、これがねこう日本ではたくさんあるので、で湿度的にもねこの病気が発生しやすいので、なので日本でのそのバレンシアオレンジの栽培は難しいんだと思います。はい、じゃあそのね、海洋病に感染したらどうなるんですかという話なんですけど、木がねたちまち枯れてしまうとかね、まあ、そこまでのことはないです。そこまでのことはないですし、でね、実がねどうっていうのもね、まあ、影響ねあるにはあるんですけどね、そういうわけじゃないです。はい、でどんな風になるかというとね、まあ、果実に感染した場合は、感染というか果実に症状が出た場合は、果実の、ね、のがね見た目が悪い、ね、表面が汚い、そして、味にも影響があるということで、果実に、まあ、それ出荷できませんよってなるんですよね。はい、なんですけど、まあもっと、ね、気にするのが、葉っぱや枝などに、ね、影響がある場合、葉っぱや枝、ね、葉っぱや枝って、ね、食べないからいいじゃないと思うじゃないですか。でも全然違うんですよ。葉っぱや枝がねに感染した時ね、感染するとね海洋病になったらね、なんかね黄色いね、なんか斑点のようになってしまったりとかね、全体的にねこう黄色くなってね、そしてその葉っぱや枝がね機能しなくなってしまうんですよ。でそうなってくると葉っぱがねなんか、まあ、黄色くなってやがて落ちてしまうとかね、で枝がねこう枯れてしまうとか、そうなってしまって、その次の年ね全然ねこう実がならなくなったりするんです。まあ、次の年というかその年もそうですねってなってしまうので、すごい厄介なんです。はい、なのでねバレンシアオレンジなかなか国産がないみたいですね。はい、というわけでね、最後ねちょっと病気のねお話になってきましたけれども、はい、もうそろそろねお別れの時間になってきましたよ。はい、今日はね、ネルソン・マンデラデーということで、ネルソン・マンデラさんが生きた南アフリカ共和国でよく作られている、ね、オレンジ、そしてね日本でオレンジってどうなのっていうね、そういうお話をしてきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。というわけでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上慶樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Thank you.